そしてそれがやがて発見されます。原点は失われておりますね。2000かかっておりますから。しかしもう無数の写本が残っておりまして、その写本を発掘されたその写本を合わせながらですね、もうほとんど原点に近いほどのこの写本の完成ができている。それが皆さん新約聖書、私たちが読んだこの聖書なんですね。申し上げたいことが、古代のこの書物においてですね、どれほどの信憑性があるかということが、その写本の古さと、どれぐらい古いものか、それからその写本がどれぐらい残っているかということと、それとその写本の一致性ですね、これによってですね、書かれたものの信憑性というものが今日判断されるわけですね。皆さん、聖書、特に新約聖書の信憑性というものは他の古代の書物、まあ、それが歴史の本として今も多くの人に呼ばれているわけですが、断然圧倒的にその古さ、写本の大きさ、その一致性というのは群を抜いているんですね。皆さん、この新約聖書のこの記録を信じなければ私たちは歴史の書物を信じることはできませんよ。それぐらい確かなものとして神様の歴史の中でキリスト復活の証言を残してくださいました。私たちは今日見ること、この目で見ること、生けるお方を、復活のキリストを見ることは許されませんけれども、確かに見た人たちの証言に基づいて、ああこういうことがあったんだ、そうなんだ、キリストの復活は事実なんだということを確認することができる。その事実に基づいて私たちはキリストは今もよみがえられて生きておられるということをですね、信頼していく。これが私たちの復活信仰なんですね。聖霊はその信仰を私のうちに当てはめて確かなものとしてくださるんですよ。我々の経験としてくださるんですね。私たちのキリスト信仰がまさにこういう生きた証明された、どうぞ信仰なんだということを覚えていただきたいと思いますね。パウロの言葉をもう一度確認しておきましょう。コリント第一の手紙の15章のある部分今読みますから、どうぞ聞いてください。もし死人がよみがえらないなら、キリストもよみがえらなかったであろう。もしキリストがよみがえらなかったとすれば、あなた方の信仰が空虚なものとなり、あなた方は今なお罪の中にいることになろう。そうだとすると、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのである。もし私たちがこの世の生活でキリストにあって単なる望みを抱いているだけだとすれば、私たちは全ての人の中で最も憐れむべき存在となる。しかし事実、キリストが眠っているものの初歩として死人の中からよみがえったのである。どうぞこのよみがえの信仰、これは私たちのキリスト信仰の土台です。もしキリストの復活が単なる願いや望み、慰めであるとするならば、私の信仰は根底から瓦解していくんですね。だけど我々の信仰は慰めじゃない、自己満足でもない、作り物の信仰ではない。ジーズ・キリストはよみがえったのである、死からよみがえったのである。そしてキリストを信じる私たちも死んでまたよみがえることができるんだというね、この信仰に、復活信仰に私たちは生きているのであります。眠った者たちと言われていますが、死んだキリストによって死んだ者たちもまだ彼らは生きているのだ、また復活の時によみがえるんだ、またもう一度御国で彼らと会うことができるんだという、私たちもまたその信仰に、復活信仰に生きるわけですね。私たちはまずこの聖書の信仰、キリストは死から蘇られた出来事、事実としてのキリストの復活について、もう一度確認しておきたいと思いますね。さあ次に、復活信仰、この復活信仰を私たちに具体的にもたらすもの、私たちが 聞いておりますその信仰を我のものにするというそのことのために実は今読んだルカの24章にいくつかのヒントがあります。それを見たいと思いますね。まあ、一つはですね、空っぽの墓だということですね。ここには空っぽの墓のことが証言されているんですよ。さっき見ましたね、女たちが石が墓から転がしているのを見たんです。そして中に入っていますとイエスの体が見当たらなかったということを確認しております。イエス様の墓が空だということを聞いて純説ですけども、ペテロは男たちはみんなね、男弟子たちはみんな信じられなかったんですが、ペテロはでそれを確かめに行くために墓に走っていったということが書いてある。純説、ペテロは立って墓へ走っていき、かがんで中を見ると穴のだけがそこにあったので、トドの次第を不思議に思いながら帰っていった。ペテロは幸いでありました。墓が空でイエス様のお体がそこにはないと聞いたことを実際に墓に走っていってそれを確認したということが書いてありますね。ペテロが中に入りました。実はもう一人ヨハネも一緒に走ったんです。二人中に入ったんですね。そうしますとイエス様が収められておりましたそのところ、そこにイエス様のお体を痛い巻いていたこの布がですね、ほどいたようにしてくるくる丸めてそこに置かれてあったということが他の箇所には書いてありますね。またペテロはここでイエス様が復活したということはわからないんですけど、その空の墓を見て信じた、不思議に思って帰っていったとありますね。皆さん、ここでですね、空の墓、墓にですね、ペテロが、女たちもそうでありますが、急いでちょっとドキドキしながら走っていったということが書いてあるんですね。お墓というものはどうでしょうか。ドキドキしながら走っていくところじゃないですよ。どちらかというと、重い心を持ってですね、歩いていくところです。お墓に向かっていくわけです。悲しみや寂しさの心を持ってですね、お墓に向かうのが常ですよね。だけどもここはね、急いで走った、ドキドキしたから走ったんです。面白い表現じゃないですか。今週私たちにとりまして空っぽの墓はどういう意味があるかということをおっしゃるような感じがいたしますね。多くの宗教はその教祖が死んでその遺体を葬った墓というものを、あるいはお骨というものを非常に大切にしていますね。お釈迦さんの骨を祀ったブッシャリ塔というのがありますけども、まあ、お釈迦さんの骨はインドか日本には来てないんですけどもね、まあ、仮にですね、そういうものを大切にしてお祭りするというのが拝むということがね、お墓をまたそこの個人のお骨を拝むということがね、これ日本の宗教であります。しかし私たちの信仰はそのキリストのご遺体をお納めになったところが空っぽであるという、墓は空っぽであるという、そのことを確認する信仰なんですよ。私たちは死んだら墓に行ってもうそれ人生終わるんだと、無になるんだと、まあ、そういうふうに考えているわけですね。墓というのは私たちの地上生涯のですね、最後の住処でありまして、万事休すでありますね。そこで終わりなんです。ところがですね、キリストによってその墓が虚しくなった。虚しくなった。空虚になった。それはキリストが復活されたからなんです。墓に終わりじゃないんだ。墓はやがて空っぽになるんだ。次々キリストの復活に預かって、墓というものは、人間の死というものは空虚なものにされたんだと、私たちは本当に信じて受け取ることができる。だから、墓にドキドキしながら 本当に空っぽなのか、キリストは蘇ったのかと、本当に向かうことができる、走ることができる、それが私たちなんですよ。バカは空っぽだ。主はもはや虚しくないんだ。蘇りの印となったんだ。これが今日私たちの空っぽの墓をどう受け取るかということで、ね、復活信仰の一つの証じゃないですか。空っぽの墓は復活信仰を我々にもたらすものの第一は空っぽの墓だと申しました。もう一つはね、御言葉です。御言葉です。女たちは